皆さん明けましておめでとうございます。のぎらひれくしの時間です。ぎのさんぎのさん、今日は誰ですか？あ、のぎらひさん、新年明けましておめでとうございます。今日は非常に疲れましたね。
そうですね、
午前中は伊予十三仏巡りの続き、午後は吉明くんに会いに松山城に登りましたね。
はい、そうですね。喋り方がしんどいので普通に戻りたいと思います。
そうですね、新年早々変な喋り方になってしまいましたね。伊予十三仏巡りとは何ですか？わからない人も多いと思うので説明をお願いします。
はい、伊予十三仏巡りとはですね、実際は15個のお寺を回るんですが、伊予十三仏霊場というものがありまして、お正月三が日の間にここを回ると、まあ、ハンコついてもらうと、ハンコつくための本カレンダーになってるやつにハンコつくんですが、そうするとサイコロみたいなやつを、よく昔子供の頃鉛筆を削ってサイコロを作った方も多いかと思われますが、
そうですね、鉛筆はちょうど6面体ですからサイコロができるんですよね。
はい、あれ鉛筆6面体ですよね。あれが30面体になったと考えてください。
30面体ですか？想像つきません。
はい、
30面体の鉛筆なんて、
鉛筆とは言ってないでしょ。あなた先ほど叩こうとしましたね。手が出ましたよ。もういいじゃないですか、叩くのめんどくさいからやめたんですよ。
あ、それで何ですか？
はい、丸太を30面体に削って転がらすことができるようにして、で、当たり外れ当たり外れ当たり外れと書いていき、もう一回っていうのと、その15個のお寺があるので、それぞれ寺のサイコロを転がすお寺、例えばですね、八坂寺行ってサイコロを転がすと、八坂寺が大当たりで、で、次に外れ、その次に一番札所の寺の名前、その次外れ、その次に二番札所の名前、その次外れとやって、そうすると1個余るんで、その1個余ったのがもう1回やり直しになるんですよ。これで15回サイコロ振るんですね、各寺で。それで大当たりが出たら何かいいやつ、当たりが出たらまあまあいいやつ、外れが出たらまあまあ粗品っていうのがもらえる。
それって無料なんですか？
いや、そういうわけにはいかず、300円払ってハンコついてもらってサイコロを転がすんですが、
300円ということは15寺あるんだから4500円になりますね。結構な額にはなりますね。
そうですね、まあ1年の縁起物ということで13個の寺を回るんですが、この13個の寺が結構ね、松山市のあちこちに離れてなしてね、1個東温市もありまして、寒波がやってきて路面が凍結したらいけねえよっていう寺が2つあるんですよ。今回ありがたいことに暖冬で、しかも3月上旬並みの気温ということで、非常に暖かく2日に分けて行ってきたんですが、1日で回ろうとは回れるんですが、ちょっと昨日いろいろありまして、2日目から昨日というのは1月2日なんですが、1月2日の昼間から始めて3日の昼間に終わりました。で、ちなみにお寺の名前をちょっと紹介したいと思います。
はい、わかりました、お願いします。
発願明成院、1番大蓮寺、2番浄土寺、3番大山寺、4番円福寺、5番地蔵院、6番極楽寺、7番片手薬師、8番西林寺、9番道音寺、10番八坂寺、11番高音寺、12番李松院、13番上岩寺、ケチガンガコンピラ寺です。
はは、その中にはなんか有名なお寺とかはあったりするんですか？
はい、この中にですね、2番の浄土寺、3番の大山寺、10番の八坂寺、8番の西林寺、この4つはなんと四国88カ所に入っております。
ということは 言葉悪いですけどボロ儲けなんですね。
しかも3番の大山寺には、本堂が国宝で確か1300年代に建てられたやつだと思います。
1300年代ですか、すごいですね。
はい、あと立正院ですが、これ確か多分伊丹十三さんのお墓があったはずなんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、これ各どのお寺行ってもこのハンコをついてくれることの台紙のあるカレンダーが置いておりまして、それはタダで持って帰ります。300円払ってハンコついてもらって、でこれ 1番から13番と発願と決願があるんですが、発願であってもったかよくわからないんですけど、意味わかんないですが、すごろく参り順配バス、バスも出てたんですね。バス見たことないな。でですね、これ別に順番通り回ると非常に大変なことになります。松山の端から島で行ったり来て行ったり来て行ったり来て行ったり来てしないといけないんで、もう地図がついてまして、このチラシにこの地図をめくるとですね、松山市の地図があって、だいたいこの順番で行くといいんじゃねっていう1番、でこの地図自体も1番の次は8番に行けって書いてますからね。1897ケチガン発ガン62453111312810か。まあ順番通り回るには丸3日でね。もちろんこの13仏参りというのは年中にやってって別についてもいいんですけど、正月三が日だけこの30面体のサイコロ転がすことができるんで、みんな頑張っていくんですよ。今年も行っちゃいましたね。で結果はどうだったんですか。いつもね、外れが多いんですけど、これね、そのサイコロを回すお寺の名前の書いた大当たりの分を上にしとって転が、そっと転がすと大体ゴロリに一周して帰ってくる、つまり大当たりになるっていう法則を編み出しまして、それにのっとってやってみたところ、
はぁ、どうだったんですか？
大当たりが3つも出ました。それは素晴らしい！
大当たりが3つも出たんですか？
はい。
三つも出ました。で、何をもらったんですか？ですね、八坂寺が、水筒、法令のね、350cc の水筒。いいじゃないですか。明星院が、江戸の鈴。いいじゃないですか、明星院。それともう一つは、西林寺
が橋、ご飯食べる時の橋ですね。確かここ前もね、ここで当てたんですよ、橋を。今度色違いでしたね。いいじゃないですか。ここはどんなのがあったんですか。ですね、景品はそれぞれのお寺が用意するんですけど、自由に。外れがノートっていう寺もあれば、当たりがノートっていうところもあるんですよ。外れてノートということは、そのお寺の大当たりってすごいんじゃないですか。そうですね、大当たり出したいですね。でもまあ、結果的に外れの数の方が多いんで、あと当たりでね、せんべいのもありましたね。まあまあまあ、でも今回大当たりが3つも出たのはまあまあね。あとね、転がすバーが狭すぎて一周しねえよっていうところもありました。それとか地蔵院っていうのはなんとかの有名な石手寺の中にあるんですよ。でもなんか地蔵院行ったついでに石手寺にお参りもするっていうの、ついでは良くないらしいですね。ついで参りは良くないらしいです。最初から石手寺目当てではなく、地蔵院目当てで行ったついでに石手寺を回るのは良くないそうです。だったら最初から地蔵院にも行く、石手寺にも行くという気持ちで行かないとダメですね。そうですね。これ今が、木野さん。 はい。
地図を見てるんですけど、バラバラですね。というか、
海の方は一個もありませんね。そうですね、やっぱりお寺となると山の周辺が多いですね。大山寺、高音寺、上岩寺がまあ大体同じ山ぐらいのところにあって、あと不思議なことにこの地蔵院、浄土寺、極楽寺、明星院、片手薬師、道音寺、西林寺、大連寺、八坂寺、李勝院、それぞれが、松山平野を挟んで向かい合ってる山の際にあるんですよ。で、円福寺だけがなぜかすっげえ外れた石手川ダムの上にあり、コンピラ寺がまた東雲市のすっげえ外れたところにある。これめちゃめちゃ外れてますよね。そうですね、これ順番通り回るやついるのかな。これは何か言われがあるんですか。ですね、多分その祀ってるところが御本尊様が全部違うんですよ。じゃあ行っていきますね。明星院、久世観音、大蓮寺、不動明王、浄土寺、釈迦如来、大山寺、文殊菩薩、円福寺、普賢菩薩、地蔵院、地蔵菩薩、極楽寺、弥勒菩薩、片手薬師、薬師如来、西林寺、観世音菩薩、道音寺、読めない、勢い至る菩薩、聖子菩薩、わからん、八坂寺、阿弥陀如来、高音寺、読めん、なんとか如来、李勝院、大日如来、上岩寺、極蔵菩薩、コンピラ寺、コンピラ大権現と、まあそれぞれダブらないようにしたらこうなった。それぞれこの菩薩とか明王とかは何か意味があるんですか。これをね、このチラシ見るとね、ご手に全部載ってるんですが、発願からケチ願まで、これ霊場発言の神仏様、初七日の仏様、27日、37日、47日、47日、67日、100日、一周期3回期、7回期、13回期、33回期、霊場ケチ願というのがあって、まあ、それなりに、伊予十三仏という、この13個、愛媛にも松山にも寺いっぱいあるんですが、この、何かしら意味があるようですね。そうですか。で、前置きが長くなりましたけど、ギノさん、今日は誰なんですか。はい、今日はですね、前置きが非常に長くなりましたので、ちらっと松浦武四郎についてお話したいと思います。前回出ました通り、松浦武四郎というのは北海道の名付け親なんですね。北の海の道と書いて北海道で、海っていうのがどうもそのアイヌ人が自分たちの土地のことを海って言ってたから北海道と決め、北海道から北海道になったそうなんですが、違うんですか。どうもね、そのアイヌ人にとっての自分たちの住んでる土地っていうのはアイヌモシリっていうそうです。まあアイヌですからアイヌモシリと。じゃあ海っていうのはどっから来てるんですか。他の人たちですね、あの辺ですと、ロシアとか、他の国の人たちが、アイヌのことを、クイって呼んでたそうです。クイ。はい。そこからなまって、カイと、松浦さんは聞こえてしまったのかもしれませんね。でこの松浦武四郎っていうのは北海道では結構名前が通った有名な人らしいんですけど、一般の人らこっちの地域の人たちはあまり知られてませんね。そうですか。それはやっぱりあれですか、愛媛でいうところの足立重信ぐらいですかね。足立重信は知らん人多いんじゃないですか。知りませんかね。まあ、足立重信、下の名前の重信って聞いたら、ああ、川ね、川の名前ねって言うけど、重信って知ってるって聞かれて、ああ、足立重信のことでしょって答える人、そんなにいないと思うんですよね。そういう意味では、 松浦武四郎の方がもっと有名でしょうね。この人別に北海道民でもありませんでしたしね。
そうなんですか。
はい、だからアイヌ人の人権回復に努めたんですけど、それはアイヌに同情したんじゃなくて、北方警備のためにその流れでアイヌ人の人権回復にも努めたっていうように賛否あるんですよ。いい人説と悪い人説と。
そうなんですか。
でもまあどっちにしてもアイヌ人を守ったのかな。どうなんでしょうかね。
そうなんですか。
まあこの武四郎さん、いろんなところを見て回ったそうで、探検家ということで、なんと同じ横に東北をいろいろ見て回った、まあ、どこであったんかわかんないんですけど、吉田松陰と海防ですね、海の防御について語り合い、武四郎の家には布団が一つしかなかったそうで、一つの布団にこの松陰と武四郎が一緒に入って並べて寝たってということが記録が残ってるそうです。修道だったんですか。いや、それはわかんないですよ。長州の方は、修道って名前なかったそうですから。
いや、でもそれ、この布団に野郎二人入ったってことでしょ。いやどういや
いや、私はそっちとは言ってませんよ。布団が一つなかったんで、一つしかなかったら、しょうがないじゃないですか。
ところで、木野さん。
はい。
北海道といえば北海道はでっかい道ですけど、
よく言われますね。
これはなんか言われはあるんですか。あ、
これはですね、北海道はでっかい道って言うと、北海道にもある居酒屋の名前になるんです。
北海道はでっかい道という店があるんですか。
はい。いやいや、これから北海道はでっかい道行かないかいっていうことにはなるんでしょうけど、でも軒出しさんが持っておられる北海道でっかい道っていうのは、居酒屋の名前のことを指してるわけではなくて、まあ、キャッチコピーみたいなもんなんですけど、これ正確にはでっかい道北海道なんですよ。
でっかい道北海道。
はい。これは牧淳さんっていうコピーライターの方が考えた言葉なんですが、全日空のキャンペーンで使われた言葉なんですよね。これ旅に行きたくなる広告コピーベスト10っていうのがありまして、これまあ2008年の記事なんですが、ちょっと古いんですけど、これでっかい道北海道っていうのが2位なんですね。
2位ってことは1位があるってことですよね。でっかい道北海道よりも有名な旅のキャッチフレーズって何かあったんですか。
これがですね、全然覚えがない。世界遺産の旧市街、そこは魅惑の迷宮。
全然覚えてないですね。私どこなんですか。
いや、よくわからないんですけどね。
どこ、他はどんなのがあるんですか。自分が見えなくなったら世界を見に行きなさい。わかりません。時計を脱いでバリ島へ。知らないです。羊の数だけ感動があるニュージーランド。
旅は心の貯金箱です。あなたを豊かにし、日本を再発見するために。
全然聞き覚えないです。
やっぱこれね、1974年ですから、めちゃめちゃ古いんですけどね。
自分に行き詰まったら旅が最良の薬です。空気のおかわり、もう一杯カナディアンロッキー。仕事を休んで私に戻る。列車の旅、のんびり小町。鈴を鳴らしてオーロラウォッチング。この冬一生に一度のオーロラ。全然覚えないっすよ。でっかい道北海道。でもでっかい道北海道よりも北海道でっかい道の方が良かったんじゃないですかね。
そう考えると、このキャッチコピーは失敗？だってでっかい道北海道では全然覚えてなくて、北海道はでっかい道で覚えてしまっているから、失敗ですよね、キャッチコピーとしては。
そうですね、先ほどなんか北海道はでっかい道っていうのが何ですか、
居酒屋とおっしゃいましたけど、はい、その居酒屋は一体いつ？北海道はでっかい道、会社概要を見ますと1982年5月、北海道はでっかい道は1977年ですか。やっぱキャッチコピーの後に作ってますね。やっぱキャッチコピーの効果の方が大きかったってことでしょうね。そうですか、わかりました。今年も一年よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。忙しいですけど歴史頑張って覚えて勉強していきましょう。それでは皆さん、さようなら。さよなら。